135ページをご覧ください。括弧後、航空連携強化加算についてです。対象サービスは訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回、随時対応型介護看護となっています。令和6年度より職員による利用者の口腔の状態の確認によって、歯科専門職による適切な口腔管理の実施につなげる観点から、事業所と歯科専門職の連携のもと、介護職員等による口腔衛生状態及び口腔機能の評価の実施並びに利用者の同意のもと、歯科医療機関及び介護支援専門員への情報提供を評価する新たな加算が設けられました。なお、実際の実務等については、リハビリテーション、個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示についてをご参照ください。138ページをご覧ください。括弧6、看護体制加算についてご説明します。対象となるサービスは、短期入所生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護です。本加算を算定する場合の基準について、運営指導時や電話での問い合わせが多くあります。基準等を記載しましたので、確認の上で適切な取り扱いをお願いします。139ページをご覧ください。特別養護老人ホームの空床利用についてですが、本体施設である特別養護老人ホームと一体的に加算を行います。 1. 看護体制加算 1 については、本体施設に常勤の看護師を1名配置している場合は、空床利用の指定短期入所生活介護についても算定が可能です。 2. 看護体制加算2については、指定介護老人福祉施設の入所者数と空床利用の指定短期入所生活介護の利用者数を合算した数が25、またはその波数を増すごとに1以上、かつ当該合算した数を指定介護老人福祉施設の入所者の数とした場合に、必要となる看護職員の数に1を加えた数以上の看護職員を配置している場合に算定が可能です。141ページをご覧ください。括弧7、リスクマネジメントの強化についてです。令和3年度の報酬改定において、施設における事故発生の防止と発生時の適切な対応を推進する観点から、基準の見直し等が行われました。事故発生防止のための指針の整備、事故が発生した場合等における報告とその分析を通じた改善策を従業員に周知徹底する体制の整備、事故発生防止のための委員会の設置、従業員に対する研修の定期的な実施、これらの措置を適切に実施するための担当者の設置が基準に追加されました。なお、担当者は事故防止検討委員会の安全対策を担当する者と同一の従業者が務めることが望ましいとなっております。また、これらの措置が講じられていない場合、安全管理体制未実施原則が適用されます。加えて、担当者が安全対策に係る外部の研修を受講して、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合は、安全対策体制加算が算定できます。なお、142ページの中段の QA にありますように、外部の研修としては、介護現場における事故の内容、発生防止の取り組み、発生時の対応、施設のマネジメント等の内容を含むものとして、関係団体である公益社団法人全国老人福祉施設協議会、公益社団法人全国老人保健施設協会、一般社団法人日本慢性期医療協会等が開催する研修が想定されており、研修であれば何でも良いというものではないため、ご注意ください。